主の栄光を表すと題しまして、宍戸久子牧師より説教をいただきます。
ただいま、コリントの信徒への手紙に、8章の16節から24節をご一緒にお聞きいたしました。16節と17節をもう一度読みします。あなた方に対して、私たちが抱いているのと同じ熱心を、テトスの心にも抱かせてくださった神に感謝します。彼は私たちの勧告を受け入れ、ますます熱心に自ら進んでそちらに赴こうとしているからです。コリント教会を訪ねてテトスが出発しようとしています。テトスが自ら進んで行こうとしています。けれども、テトス一人の意思ではありません。パウロたちの勧告、勧めを十分に受け止めて、その願いを汲む形でコリント教会を訪ねようとしています。パウロたちとテトスの心に同じように宿っている熱心さ、それはエルサレム教会に献金をお捧げしよう、エルサレム教会の貧しさを覚える兄弟姉妹をお支えしようという、そういう熱心さでした。で、パウロはコリント教会に向けてテトスと、それからもう2人を使わして、3人を使わして、コリント教会が心から献金をお捧げすることができるように導こうと、そういうふうにしています。で、さらにその献金をエルサレム教会に届けさせようということまで考えていたようです。で、そしてパウロはこのこと、テトスをコリント教会に使わすことができるということ、またテトスがパウロたちと同じくエルサレム教会を支えようと考えてくれているということを、神に感謝しています。16節の最初の言葉というのは、神に感謝という言葉で始まっています。テトスを立ててくださったのは、神のご配慮による、他の教会への献金を集める、そのために一人の伝道者をコリント教会へ使わす、そういった最初の教会の細々した出来事について、まず神に感謝しているパウロの姿というのがあります。そもそもエルサレム教会に献金する、そのことはなぜ必要だったんでしょうか。地上に最初に誕生したエルサレム教会は、ステファノの殉教をきっかけに、大迫害の嵐に見舞われて、人々が、キリスト者たちが各地へと散らされることとなりました。使徒言行録の8章にそのように語られています。けれども、その人たちは、ただ逃げていったというのではなくて、散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩き、とありますように、ついにユダヤ人教会と異邦人教会が、両方が共に伝道するという、そういうことを生むようになりました。で、そしてパウロにしてみますと、私には割礼を受けてない人々、異邦人、ユダヤ人でない人々に対する福音が任されている。私はそのことを知ったというふうに言いまして、パウロ自身はユダヤ人でありましたけれども、異邦人教会の伝道に進んでいきます。使徒言行録の15章にありますように、エルサレム使徒会議というのが開かれて、それぞれの教会が福音に立って、心を合わせて伝道していくということが決議されまして、その際にエルサレム教会の貧しい人たちのことも、忘れないようにという指示が出ました。これはパウロも心がけてきた点であるというふうにしまして、自分たちのルーツといいますか、源であるエルサレム教会を覚えての献金の呼びかけがなされるようになっていきます。 よく聞きますように、エルサレム教会の人たちというのは他の地域のキリスト者に比べて貧しい状況に置かれていたのではないかというふうに言われています。エルサレムという町自体が港、貿易に役立つ港を持たずに、産業も目立ったものがなく、巡礼者や観光目的で訪れる人たちはいたものの、基本的には貧しさを強いられていて、その中でもキリスト者は特に貧しかったというわけです。そしてガラテヤの信徒への手紙2章の10節には、ただ私たちが貧しい人たちのことを忘れないようにとのことでしたが、これはちょうど私も心がけてきた点ですという、パウロの言葉が記されています。教会というのはその最初の時代から互いを福音伝道のために建てられた交わりと信じて、重んじ互いに助け合っていた、そういう群れであったということを教えられます。私たちが他の教会をお支えするのは、聖書に記された最初の頃の教会をお手本にしているようなところがあります。エルサレム教会のような教会をお支えする、そういう志を与えられて歩みたいというふうに願います。自分たちが有り余るほど豊かに備えられているからというのではなくて、たとえ貧しくてももっと支えを必要とする教会を思いやり、捧げるものとされる、そのことに感謝を覚える教会となることができますようにと願います。で、さて、このエルサレム教会に献金を捧げするということを、パウロは今日の箇所でこの事前の技という言い方で表しています。19節のところです。そればかりではありません。彼は私たちの同伴者として諸教会から任命されたのです。それは主ご自身の栄光と自分たちの熱意を表すように、私たちが奉仕しているこの事前の技に加わるためでした。また20節には、私たちは自分が奉仕しているこの惜しまず提供された募金について誰からも非難されないようにしていますと、惜しまず提供された募金という言葉もあります。この事前の技に加わるため、各教会から惜しまず提供された募金の取り扱いをするために、ある一人の人物が教会によって選ばれたという事情がここに述べられていきます。その人は大変評判の高い人であり、福音のことで大きく評価される、そういう人だったと18節と19節に記されています。私たちは一人の兄弟を同伴させます。福音のことで至るところの教会で評判の高い人です。そればかりではありません。彼は私たちの同伴者として諸教会から任命されたのです。で、この人物はテトスに同伴する人として、パウロが推薦する人なんですけれども、福音において称賛される人、すべての教会でそう認められる人なんだとパウロは説明しています。そしてそればかりでなく、この人はエルサレム教会への献金という技のために、諸教会からパウロたちの、またテトスの同伴者として選ばれた人だというわけです。私たちは信仰生活をしていまして、その信仰の旅には仲間が必要です。一人旅のようにして信仰の旅をすることはできません。主ご自身が二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいると約束してくださって、兄弟姉妹と共にいるように招いてくださったからです。で、同伴者という言葉がここにありますが、旅の道連れ、旅の仲間、共に歩く信仰の仲間という意味の言葉です。教会から選ばれて 信仰の旅の仲間とされている人をコリント教会に使わすというふうにパウロは語っています。エルサレム教会を支える技に加わるため、エルサレム教会とまたコリント教会と皆共に歩むためでした。で、ここでこの同伴者とされる人というのは名前が語られていません。テトスやパウロたちの同伴者であるというわけです。で、この人は名前が知られていませんけれども、私たちも特に名前を知られることもなく、皆この人と同じように同伴者、信仰の旅の道連れとされている、そういうところがあるのではないでしょうか。ただ一緒に行くというだけではなくて、神の恵みを携えて信仰の旅を共に行く仲間とされます。恵みを語り、恵みを分かち合いながら天への旅を続ける、そういう同伴者とされています。共に歩む信仰の仲間というのは、今目に見えている、今生きておられる方たちはもちろんですが、世界中のあらゆる時代の、また聖書に登場するような多くの人たちでもあり、おびただしい証人の群れに囲まれて私たちは歩んでいます。ただ一緒にいればいいというのと違います。神の恵みを持ち運ぶ同伴者です。で、それは、今日の箇所の少し前ですが、9節のところにあるように、あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです、という、主の恵みを持ち運ぶもののことです。かけ置き、私たちがなお許されて、この主の恵みを持ち運ぶ同伴者として互いに認め合い、共に天への道を行くもの、そういうふうにされている、そのことを御言葉から聞くことができます。時が良くても悪くても、主ご自身の栄光を表すために、主ご自身の救いの御業を表すために、共に信仰の道を行くとき、すべての罪を背負って十字架におかかりになり、許しをお与えくださった主の恵み深さを味わうものとされる、そのような約束が私たちに与えられています。で、こうして選ばれた人たちとパウロたちというのは、募金について誰からも非難されないようにしている、主の前だけではなく人の前でも公明盛大に振る舞うように心がけているというふうに20節と21節で記されています。私たちは自分が奉仕しているこの惜しまず提供された募金について誰からも非難されないようにしています。私たちは主の前だけではなく人の前でも公明盛大に振る舞うように心がけています。お金の問題というのは大変難しいところがあるというふうに思います。そして非難を受けたり不正を指摘されたりする場合がある、そのことを、パウロという人はよく知っていたというわけです。もしかしたらコリント教会の中にはお金の問題でパウロのことを悪く言う、パウロがお金を私的に利用しているというようなことを言う人たちがいたのかもしれないというふうにも想像されています。そしてパウロはそのことを知った上でコリント教会に向けて送り出す人たちも含めて、この募金のことで非難されたり不正を疑われたりすることがないように心がけて過ごすということをまた進め願っている、そういうところです。で、この21節の公明盛大に振る舞うという言葉は、火の打ち所のないようにという意味の言葉が使われています。神の前ではもとより、人の前でも火の打ち所なく過ごすというのは大変難しいことです。 神の前で非の打ちどころなく過ごす、振る舞うということは、罪ある私たちにはもとより不可能ですが、もしそのように心がけることができるのだとしたら、それはキリストの贖いの御業に預かってのことです。そしてまた、人の前で非の打ちどころなく振る舞うように心がけるということも、主の許しによってそのようにさせていただくということになるかと思います。ところでテトスに加えてもう一人の兄弟、そしてさらに三人目となる人もパウロは派遣しようとしています。22節に彼らにもう一人私たちの兄弟を同伴させますというふうにあります。でこの人は熱心で、いろいろな機会にしばしば認められ、厚い信頼を寄せられ、ますます熱心にエルサレム教会への献金の志を抱く人だというふうにして、説明がされていきます。で、パウロはこのテトスと2人の同伴者について、さらに詳しくこの23節でコリント教会に紹介しようとしています。テトスについて言えば、彼は私の同志であり、あなた方のために協力するものです。これらの兄弟について言えば、彼らは諸教会の使者であり、キリストの栄光となっています。で、まず、テトスについて、私の同志、あなた方のために協力するものだというふうに紹介をしています。で、パウロがテトスへの手紙でテトスのことを、信仰を共にする誠の子テトスというふうに呼びかけているところがありますので、年齢はパウロの方がかなり上だったと想像されます。でそういう若いテトスについて、同じ志を与えられたもの、仲間、信仰の仲間だというふうに紹介しています。主にある交わりにおいて信仰の仲間とされ、主と結びついたものとしてつながる、こうした交わりが教会の交わりです。年齢に関係なく同じ志を与えられる仲間とされる交わり、罪の許しを預かった、罪の許しに入れられたものとして救いを述べ伝える、そういう志を与えられた私たちは、この世の交わりと違う主と共に、主を中心とし主に結びつけられて歩む、そういう交わりの中に入れられています。人間同士の関係がどうであるにせよ、礼拝を共にする交わりが与えられていて、この礼拝において私たちも主にある交わりに入れられて、同志、同労者とされています。でさらに2人の人物については、諸教会の使者でありキリストの栄光となっているというふうに紹介されています。でこのここで23節で使者というふうに、書かれている言葉は使徒という言葉でもあります。で諸教会からコリント教会へ使わされた使者である、そういう意味と同時に神から使わされた使徒であるということも表している、そういう言葉です。でまずはパウロはコリント教会の人たちに、彼らは諸教会から使わされた人たちだと理解してほしいと願って、こう語っています。自分たちの教会だけでなく、だからコリント教会の人たちにしてみると、コリント教会だけではなくてエルサレム教会への奉仕っていうのは、他の教会の人たちも加わって共に取り組む主にある交わりの奉仕であるということがここで伝わるように、そういう願いがあります。でおそらくコリント教会は与えられた奉仕の志というのをますます励まされて、各地に建てられた教会がバラバラにいるのではなくて、お互いに一つの群れとして同じエルサレム教会を助けするという志を与えられている、そのように理解する助けを与えられたことだろうと思います。でまたこの人たちが神から使わされた使徒でもあるという紹介は、献金の奉仕が人の願いや思いつきによるものではなくて、 御計画によるものであるというメッセージを伝えています。同じキリスト者を助けるということは、人間の目で見るとお互いの教会同士助け合うという人間同士の関係ということがまずは見えるわけですけれども、そのことは御業のために用いられる、そういう奉仕なんだと。そのことを忘れずに献金の奉仕に当たるように、エルサレム教会をお助けすることが神様の御心にかない、また御業にお仕えすることだと、そのことを理解してそこに向かっていくようにとパウロが願っている、そういう言葉です。私たちが目に見えているのは、私たちの目に見えているのは信仰の同士であり信仰の仲間ですが、私たちは人間的につながっているのではなくて、主にある交わりに入れられているということをコリント教会の人たちとともに、たパウロやテトスや選ばれ使わされる2人の人や、また各地に建てられた最初の教会や、また他の今建てられている教会とともに心に留めるようでありたいというふうに願います。エルサレム教会の貧しい兄弟たちを支える献金の奉仕ということが話題なのですけれども、もし私たちがパウロから同じようにこの要請を受けたらどういうふうに考えるでしょうか。貧しい状況に置かれた信仰の仲間を助けよう、そういう志を与えられるということになるかもしれません。でその際にもその交わりが主によって結び合わされている、そういう交わりであること、神の業にお仕えする交わりであるということを覚えたいというふうに思います。で23節の後半のところに、彼らがキリストの栄光となっていますという言葉があります。テトスも含め使わされる3人はキリストの栄光、キリストの救いを表す器とされるということです。エルサレム教会の献金のためにコリント教会へと使わされる3人がキリストの栄光、キリストの救いの御業を表すものとされるようにパウロは願って送り出そうとしています。主が私たちのために貧しくなってくださった、御子としての身分を捨てになり私たちのもとへとおいでくださり貧しくなってくださいました。その恵み深い御業を表すべく3人がコリント教会で良き働きをするようにとパウロは送り出そうとしています。私たちの日常生活も信仰生活であり礼拝生活です。そしてその日常の細々した歩みというのが主のご栄光を表す、主の救いを表すものとして整えられるということを教えられます。日常の一つ一つの小さな事柄というのがあって、それと別に教会生活や信仰生活があるのではなくて、私たちの歩みはすべて小さな一つ一つのことも含めて主のご栄光を表すものとされていきます。神の恵みと無関係な日常生活はありません。私たちは何をするにも神がお喜びくださるように行い歩むということだろうと思います。自分のため、自分の幸せのために、自分の安全のために過ごすことが少しも不思議ではないと思い違いをしている私たちです。しかし私たちはもはや自分のため、自分の幸せのために生きることをしない、主のために、主にあって生きる、そのように決意して教会の群れに加えていただいたのではなかったでしょうか。そしてそれが誠の命に生きる主にある幸いであることも教えられてきたのでした。今日の箇所の終わりの24節はパウロがコリント教会の人たちに愛と誇りを使わされてくる3人と、また各地の教会とに 見せてほしいと願う言葉です。だからあなた方の愛の証とあなた方のことで私たちが抱いている誇りの証とを諸教会の前で彼らに見せてください。エルサレム教会を思ってそれをお捧げする献金を捧げしていく愛の証、そしてそのことでパウロたちが覚えるコリント教会を誇りに思う姿というのを各地の教会にまた3人に示してほしいというふうに言うわけです。でここにだからという言葉が語られています。キリストの栄光を表すあなた方であるのだから愛を示すことができます、そういうふうに約束されています。私たちも主の恵みに生かされる生活において互いに愛を行い、主の許しに預かりつつ心を和らげられて歩みたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、イエス・キリストのご復活を覚えるこの日曜日に共に集められて礼拝を捧げする幸いに預からせていただき感謝申し上げます。罪ある私たちを主ご自身の十字架の贖いによって許してくださり、新しい命へと招いてくださり、あなたを礼拝するものとして選んでくださいました幸いを本当に感謝いたします。どうか私たちが主の恵みを十分に味わい、罪あるものとしてではなく許されたものとして歩むことができますように顧みてください。互いに主によって集められた群れとして心を耕されて、また和らげられて歩むことを許されますようにお願いいたします。コリント教会の人たちにパウロが語りかけた言葉を聞きました。どうか私たちもまた弱さを覚える教会をお支えする、そのような教会とされますようにお導きください。また神様が与えてくださった恵みを、救われた恵みをすべての方たちにお伝えすることができるように、私たち一人一人の小さな日常生活を信仰生活とし、主のご栄光を表すそのような生活としてくださいますようにお願いいたします。賭け置き、私たちは自分の賭けに目を注いで終わってしまいますけれども、どうかそのようなところから救い出されて、あなたによって許されて、また使命を与えられて歩むそのような群れとされていることを覚えて歩むことを許されますようお願いいたします。山梨県内に建てられています、また各地に建てられています教会をあなたが祝福し導いてください。今日特に首藤俊介牧師は甲府教会に出かけていますが、どうか無牧の期間の甲府教会を支え導いてくださいますように、またそのようにして私たちも共に歩むこと許されています恵みを感謝申し上げます。教会に連なるお一人お一人をあなたが捉えてくださいますように、どうぞ私たちの群れにあなたがご支配をお与えくださり、聖霊の風を豊かに吹きつかせてくださいますようにお願いいたします。私たちがあなたに目を向けて終わりの日に至りますまで、共に信仰の友として仲間として歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。どうぞ信仰を与えられて、お一人お一人が歩むことを許されますように、あなたがお一人お一人を捉えてくださいますようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちになれる方はご起立ください。賛美歌282番を賛美いたしましょう。